旧スロお寺をテーマにするインターネットラジオ番組ですとチャレンジということで、今回のゲスト、トーカーと一応呼んでいますが、山本博さんにお越しいただきました。で、今日のテーマはですね、少し固いタイトルなんですが、場の創造と継承ということで、いろんな、場の担い手、そして担い手だけじゃなく担い手の担い手といったらいいでしょうか、いろんな人たちを、まあ、仕掛ける、巻き込む、あるいは任す、なんかいろんなその場の担い手のための担い手としても動いてきた、経験もありですので、例えば大井町ミュージアムスケアとか、例えば小物館とか、いろんな名前が多分出てくると思いますけども、そういう場の創造と継承というような大きなテーマを組みながら、今日は、話を伺いたいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、今声も聞こえてきたかと思うんですが、少し山本さんに私からの、紹介もいいんですが、少し、自己紹介と、なんかまずはそんなテーマで、こういうふうに喋るにあたって何か感じることとか、いや今日はこんなこと話したいなってことがあれば、ちょっとイントロの部分から触っていただければなと思いますが、いかがでしょうか。
あ、はい、ですね、僕は立場でいうと大阪ガスという会社の社員です。1993年18年前に会社に入社をして、で、いろんな変遷を経たんですが、相変わらず大阪ガスという会社の社員で、去年の4月から本社で働いています。で、その間にいろいろと文化的な場であったり、クリエイターと呼ばれる人たちの場であったり、カフェであったり、いろんな分野で、活動するというか、それが仕事になって十数年間を過ごしたということがありました。で、今日のテーマとして、その場の創造と継承というお題をいただいていて、まあ、実際に場、その扇町ミュージアムスクエアという、これは大阪ガスグループがやっていた複合型の文化施設だったんですが、2003年に閉館をしています。で、実際そういう場を引き継いでどう作っていったか、それがなくなった後にどういうことをしてきたかっていうことをメインでお話していこうとは思っているんですけれども、そうですね、何かを失ってそこで立ち上がってどうっていう話を一つは意識をしているんですが、最近そういう肩肘の張り方はあんまりしていなくって、話が緩い方向に行ってしまうかもしれないんですが、それはご容赦いただけたらと思っております。
はい、はい、今日私風邪をひいてまして、お聞き苦しいところがあるかもしれませんが、編集の力でなんとかなればなと思ってますが、とちょっと間を置いてみたいなしておりますが、2010年の4月に本社に戻られた、はい、これは実は初めて本社で勤務したという
あですよね、はい、
93年に入られて、ずっとそういう文化の畑を歩くと言うんでしょうか、畑を耕してきたということ
。3年間は製造所にいたんです。
ほう。
93年から96年はその大阪ガスの天然ガスの製造所というところに作業服を着て働いておりまして、はい、
でその次が、神戸
ですね、神戸アートビレッジセンターという、今もあります新開地の商店街の中にあります複合型の文化施設、ここで1年余りを過ごしています。
ガスの製造所からそういうアートっていうものがこう掲げられたところに行くぞっていう時には、何かこう期待とか、あるいはそのなんて言うでしょう、小さな不安とか、なんかどちらがこう織り交ざりながら何か、その仕事をしていかれたんですかね。
ですね、そのなぜ大阪ガスの社員がアート施設に行くのかっていうところから不思議なんですけれども、後から出てきます扇町ミュージアムスクエアという施設、はい、小劇場があったり、映画館があったり、カフェレストランがたり、ギャラリー、雑貨店があると、こういう文化施設、まあ、アメリカの双方にあったような、割と自由な開放区のようなアーティストのための施設、そういうものを大阪ガスが、1985年にスタートさせています。で、それがまあ順調にうまく回っていったことで、1996年震災後の神戸において、アートビレッジ構想を体現させる施設として神戸アートビレッジセンターができたんですけれども、そこの運営を大阪ガスの関係会社でやってくるというオファーがあり、そこに移動することになりました。言っても普通の社員が行って勤まるような場所ではなかったので、チャレンジ制度、社内公募制度というのがありまして、そういう劇場の仕事をやりたいやつがおるかと、それを公募で聞いて、 それに手を挙げた人間の中から選ばれていくという制度で移動しています。僕はあの文化的素養は実は大学を出てからあんまりなく、大学時代にブレイクダンスをやったりですねあの遊んでばっかりいたんですが演劇を見たりとかすごくアート系映画にハマったりというようなことは実はあまりなかったんですけれども、会社に入ってから後にその世界にどっぷりハマることになります。これは堺の、上野芝というところに今はなくなりましたが、あの文化的な香りのするバーというでしょうか、飲み屋があって、そこに行きつけているとあのゴダールの映画の話とかレッド・ゼッペリンの音楽がどうとかいうような話を夜ごとにしている。そんなバーに何か会社に入ってから面白い場所はないかなと行きつけた場所がそんな場所だったことで、全然わからない文化的な話ばっかり聞かされて、お前そんなことも知らんのかダッサいなと怒られながらお酒を飲んでいた、わけですけれども、そんなこんなをしているうちに扇町ミュージアムスクエアという施設を大阪ガスグループでやっとるらしいということを聞きつけ、あ、そこにもし移動させてもらえたら毎日毎日文化的なことを勉強しながら仕事にできると、このスノップなすごいアーティスティックな人たちに一足飛びで追いつけるに違いないと思って移動を希望して、
なるほど。そうなると、はい、93年に大阪ガスに入社されていて、85年から OMS と言われている扇町ミュージアムスクエアが動いていたということは、入社の時にはまだご存じなかった、
よく分かってなかったですね、うん、ちょうど94年に10周年の記念イベントというのをやって、有価団の木村さんと中島ラモさんが、はい、扇町公園で歌うっていうようなイベントをやったり、お芝居のフェスティバルをやったりということをやっていて、そのポスターが製造所の、壁にも貼ってあって、うん、ああこんなところがあるんやと思って知ったんですね。はい、
でまずは神戸に行かれてオープニングの年なんですよね。そうなると
ですね、オープニングが4月だったので3ヶ月遅れて、うん、そこに合流をする形でした。はいはいは
い、でどうなんでしょう、そのアートっていうものに対して、まあ、いわばチャレンジをしていったわけですよね。チャレンジ制度で入って、うん、何にチャレンジされましたか、そこでは。
ですね、まあもうチャレンジの連続のようなことだったんですが、はい、そのアート、まあ自分で、それまではよく、あの自分の休みの日に映画を見て、音楽を聴いて、芝居を見に行って、そういう文化的研鑽をしていたのが、毎日の仕事がそれになるというのは、とてもハッピーなことではあったんですけれども、例えば劇団の人たちと付き合い始めるときにですね、はい、その人たちのお芝居をこれまで見てこなかった僕が、何の話を彼らとすればいいのかと、一本お芝居を見てどうだったって言われて、いやーよかったねってね、あのお芝居っていうものがどういうものかもよく分かってなくって、彼らがどんな実験をしているのか、どんな挑戦をしているのかが分からないままに芝居のコメントを求められるとか、自分はそこで何をしていったらいいのかっていうことをむしろ悩む日々が半年か1年は続いたように記憶しています。
実際あの、まあ、新海市というあたりは、まあ、大きな被害を受けて、特に火災だとかも多かって街の風景が変わっていったと思うんですが、そういう変わりゆく街の風景の中でものすごいきらびやかな建物がドーンとできて、なぜそこにこうアートなんだとか、その街の反応というのは何かありましたか。
ですね、そのアートビレッジ構想というのはアートビレッジセンターができる数年前から動いていて、うん、新海地という町、あの戦前には栄え、戦後には三宮元町に中心が移ってからは寂れつつあった町、むしろこう日雇い労働者の人が集まるようなイメージで語られた町ですが、そこをアートで再生していこうというのはまさにそのニューヨークの総合のようなイメージとして、ビジョンとしてあったわけですが、で実際震災前からそこにアーティストの人たちがいくらか移り住んでくるということもあったようです。でもそのアート施設を作る、まあ、行政が上から作るということもあるし、そのアートの専門家、その演劇劇場の仕事をしていたとか、そのアートの勉強をしてきたっていう人たちがその箱を作る時に、あの地元で何か分からんけどものを作っとるっていう人と、美術手帳 BT、が今アートはこんなトレンドっていうことを言うとか、芸大の人たちの中にこんな活動があるとかいうところとちょっとずれているところがあって、であまり知られてはいないんですが、神戸ってそういうこう土着的なアートっていうんでしょうか、あのルーツ なんかルーティットっていうんでしょうか、こう地に根ざしたアートっていうのが意外としっかりある場所でして、あの具体美術協会の人たちの流れがあったり、はいはい、しますし、音楽でもちょうど震災があった時分にあの関西フォークの人たちがそこに集結をして、神戸ハートと、言って、あの神戸で何か活動をして、元気を取り戻そうっていうことをかなりあの地に根ざしてやっていたようなところで、その地に根ざしたアートの人たちと、その何でしょう、芸大的アートっていうものでしょうか、それの乖離っていうものがどうなのか、それをもしかしたら埋めていくっていうところに自分のポジションがあるのかなっていうことを考えて活動してました。
そうなると美術と表現とアートっていう言葉を3つ使うと、なんかこう空間というかですね、射程ができそうな気もしたのですけど、まあ、ちょっとそれは私の感覚でしかないので、ちょっともう一度そのアートというものに対する山野さんのお考えをですね、お伺いできればなと思ったんですが、どうなんでしょう、アートビレッジセンターに行く、あるいはそのバーで、こんなことも知らないのかといろんな文化の話に触れる、さらにはその後大宮市ミュージアムスクエアに関わっていく過程の中で、どうなんでしょう、アートっていうものの捉え方はなんとなく変わっていったんじゃないかっていう話が今ありましたが、どうなんでしょう、アートっていうのは一言で仮に表現せよと言われたら何と表現されますかね。
ですね、いくらか喋ってたら一言になるかもしれないのでとりあえずだらだら喋り出しますけれども、はいはい、あの神戸アートビレッジセンターではどちらかというとアート、現代アートに近いところを、見ていました。ですから割と抽象的な絵を描くとか、抽象的なオブジェを作るとか、それは一体何者なのかがさっぱりわからない、でも心地よいっていうものとか、何者かさっぱりわからないけどギャラリーにいる作家に聞いたら、ああそんなこと考えてたんだねっていうことがわかる、その美しさっていうようなものというよりは、その彼が何を考えて何を意図してこれを作ったのかって、その作家と私の間に媒介として作品があると、そのありようっていうことがアートなんだろうなと。でそれをただこういうことを考えてこういう作品を作りましたって 100% 言ってしまったら作品なんか作る必要がないと。だからその言葉に完全に還元し得るものとして表現っていうものがある、還元してしまえるのであれば表現なんかしないっていうところに何か作品っていうものがあるんだろうなっていうことが、アーティストの人と付き合いながらなんとなく見えてきたようなところがあります。で、扇町ミュージアムスクエアに移ったのはその翌年1997年でして、あそこは特に演劇中心で動いていた箱だったので演劇の担当をすることになりました。ですから、現代アートっていう世界がなんとなく見えてきたかなというところで、もう一度扇町に行って、演劇っていうジャンルに関してがっつりと関西で演劇の表現をしているような人たちの表現を大体一通り見るかなっていうぐらい、そこに入っていくわけですが、そこにおけるアートっていうのは、そうですね、60年代70年代に行われたようなアバンギャルドな表現っていうものをというよりは、80年代になって、学生演劇から始まってきたような人たちがいて、それがエンターテインメントの分野でお客さんを集めて市民権を得ていくっていう中で、多分そのアートっていうことでいう、その例えば破れかぶれさとか前衛とかいうものからエンターテインメントに変わりつつある、でもアートっていう部分をしっかり残している、表現のための表現、アートのためのアートっていうことを志しながら演劇をやっていく人たちもいたし、またちょうど震災が起こった後だったので、演劇に何ができるか、演劇が社会にとってどういう役に立つのかっていうことを模索しているような人たちもいて、やっぱり一言でくくれないですね、何かの作品っていうことを通じて誰かに影響を与えようと思っている人たちが自発的にやることをアートという、で言葉に還元しきれない何かとして、何かほとばしりのようなものとして形にしていくと、そういうことなのかなと思いました。
なるほど。実際先ほど冒頭はその心地よいという言葉を使われたのですけども、よくその心地よさっていうのがなんか分かりやすさと、といえ混同されてる気がしていて、でしかしちょっとややこしい言い方をこれで、することになるのですが、 分かりやすくないものがアートのように捉えられることが多いなっていうものに、うん、そういう理解への違和感があって、つまり理解しようとしないっていう、うん、そのコミュニケーションの不全が、うん、なんかアートに対して多くの人がそんなものが役に立つのかとか、うん、あるいはその、そんなことやっていても飯が食えないとかですね、うん、何かそのアートを理解しないための方便として分かりにくいとか、あるいはその役に立たないとか飯が食えないとかっていうふうに、こうコミュニケーションの不全を生み出そうと、うん、自ら その理解から阻害をさせていくような、特に作品を阻害させて、結果として作家を自らの日常から阻害させているような気がしているのですね、うん、
あ、それは見る側、鑑賞する側、はい、
鑑賞する側、はい、でつまり特に演劇団というのは、この今、お話をいただいている大天院というのも本堂が劇場仕様になっているんですが、ちょうど今このお話をいただいている横で、ある公演が1個終わって、ありがとうございましたという声が遠くから少し聞こえるところなんですが、そのいらっしゃいませと言って、ありがとうございましたと言ってで、アンケートを書いていく、そして映画館とは全く違うものとしてそこにお芝居の公演のチラシが何十枚とこう束になったものを最初に見ていて、なんかすごくこう人間同士のこう奥ゆかしい付き合いの場というかですね、そういうものになっている気がするんですね、うん、つまり何が言いたいかっていうと、ものすごくこう抽象度の高い表現っていうものの、結実として作品が出来上がっているものと、その作品になっていくプロセスに、何らかの形で関わっている、その間をなんかこう山野さん往復をしながら、2つの神戸アートビレッジセンターと今町ミュージアムスクエアを、歩いてこられたのかなっていう印象を受けました。結局その破れかぶれさがないというのは、単にその骨抜きになったっていうことでもなく、それはエンタメ系っていうふうにくくられてしまうことによって、何かその表現者としてどうなんだっていうことをもう少しこう引き取りながら、それでも自分たちは今これをやっていく、なぜかというとまさに言葉に完全に還元できないものをやっていく、ある3日間のために6ヶ月ぐらい前から準備をしていて、でその作品並びに表現というものが結果として、誰かの何かにこう響いていけばいい、その響き方は不協和音な場合もあるのかもしれませんけど、何かそうやってとにかく伝える、それが伝わるかどうかは分からないが、しかし伝えることによってその跳ね返りがですね、何かそこで生まれるような、そういうことをする場に、しかもその表現の形態が全く違う2つの形態を歩んだことによって、何かその結果として言葉に完全に還元しえない、作品と表現と、そして作家、そして鑑賞者の間に生まれる渦みたいな、その楽しみをですね、何かあるいはそのそれを言葉に一言で言えないそのもどかしさこそが楽しみみたいな、なんかそういうものを得られたんだな。
90年代ぐらいまでの状況っていうことで言うと、
はい、
もうちょっと実は高等的っていうんでしょうか、エクリチュールといでも言えばいいんでしょうか、例えば唐十郎さんがこんな表現の仕方をする、すごく詩的なよくわからないセリフをものすごくうまく仕立てるとか、野田秀樹さんが走り回りながら詩的な言語をしゃべるっていうような、文脈、エクリチュールみたいなものがあって、それをまあ真似して何かしらの表現を作る、すごくけれんみのある、展開があって、最後には後ろの幕が開いたかと思えば別世界が広がるみたいなものが演劇だったっていう時代があってですね、多分ね、表現者はそのようなものとして作ってたし、むしろ分かりにくく作ってたっていうところがあるんだと思うんです。これは現代アートの作家にしてもそうで、何かのエピゴーネ、何かの模倣であるっていうことと、何かからの距離っていうものを大事にしながら、分からないかもしれませんけどどうでしょうっていう提示の仕方をしてたような気がするんですね。
なんかその今のなるほどなと今うなずきながら聞いてたんですけど、このざわつき感っていうのが実はこのお話をいただいている場所も、劇場仕様を今度持ってるお寺っていうこともあって、何かその表現をすることっていうのが、何かその完成された何々、つまり価値が固定化されたというよりは価値を揺さぶるものであるような気がするんですね。で結局それは 何かその分かりやすい表現をすることが誰かにとっていいとか、そういうふうに何か表現そのものの形態も固定化されてない、つまり表現する側の自由がある以上、そこには一定の緊張感を表現する側が持っていて、その必死に表現するものに対してどこまでその自分が答えられるんだろうかって、その一定の緊張感みたいなものがあって、だからそこに何かその尊い表現の場というものがなんかあるような気がしていました。役に立つのか立たないのかとか、あるいはその、鑑賞する側に何が突きつけられるのかっていう、まあいわばそれが表現者の営みなのかもしれませんけど、それをまあいわば表現する側と鑑賞する側のその両者の側にある一定の緊張感こそが言葉に完全に改善できないかもしれないけれども、その作家と作品、それが媒介、作家と鑑賞者が作品を媒介にして、その、分かりやすいとか分かりにくいのどちらでもない、それが何なのかっていうことを感じ合う、あるいは身体が響き合う、そういうコミュニケーションなんだろうなっていうのを今お話を伺っていて感じました。時代の背景とかいろいろあるので、もっとその、こういうふうに単純化というか、そういうものなんだってことは言えないかもしれないですけど、
ですね、そうだから多分90年代ぐらいまでってある種の教養主義っていうんでしょうか、その作り手の側にある種一種の文脈とかエクリチュールみたいなものがあってですね、例えば唐十郎さんという人がお芝居を作るときに、でも野田秀樹さんのお芝居の中でも、詩的な言葉、意味はよくわからないんだけど、何かすごく、それをまくし立てているとか、すごくそれを叙情的に語っているとか、すごいそれが効果的な音とともに、語られる。で最後クライマックスの部分ではその舞台の後ろが開いて、異世界が広がるみたいなお芝居の作り方というものが、こうエピゴーネンのようにというんでしょうか、ある種のものというか型として継承されながら作られていたようなところがあったように思います。でその60年代70年代に日本でも演劇の前衛的な実験というのが数多くなされましたけれども、そこでなされなかった実験は何だろうっていうようなことであったり、そこでなされたことを自分たちが捉え直すとどういうことになるんだろう、考えながら寺山をやるとか太田省吾をやるみたいな、ですからこれは分からないでしょっていうんでしょうか、これがこういうことが演劇なんですよって、まあ、悪く言えばちょっと押し付けに近い、ある種の文脈を共有したものがたどり着ける揺らくみたいなものがあったんだと思います。でそういうものがどんどん執行していくのが90年代の後半から今に至るまでにあって、分かりやすさっていうのはどちらかというとその時代以降にものすごく言われるようになったような気がしています。そのアートの世界で鑑賞者がアートに参加するとか、アートプロジェクトと一緒にものを作るみたいな動きっていうのは多分この頃に出てくるんですが、
そうですね、
演劇でも似たようなところがあって、その分かりにくさっていうところに閉じこもってその文脈を共有している、それでは済まない、そんなの分かりません、それはその人たちでやればみたいな多分転換というか、多分見る側が強くなったんでしょうね、多分そういう時代ギリギリまだエクリチュールみたいなものを共有しながらものを作っていて、高等的にいられた時代を最後に見たのかなという気がしています。
そういう言語に回収されない表現、まあ、まさにそれがエクリチュールだと思うんですけど、言語に回収されないがゆえにやっていたものがその何か意味だとか、もしくは何て言うんでしょう、まあ、時代の変化もあるんでしょうかね、人々の時間の過ごし方が変わってきたっていうこともあるのかもしれませんが、結果として大井町ミュージアムスクエアも2003年に閉じていく、無関係ではないんですかね、そういう
表現っていうものがどこに掛け金をかけるかっていうところがあって、何でしょう、自分には何が見えるのか、何を、他の人には見えない何を出せるのかとか、そこにかけてたんだと思うんですね。で、経済的な事情っていうものとかコミュニケーション、それはよくわからないな、わからないけど支えようっていうところ。で、いろんなお客様もいるし、いろんな、社会に対する貢献のあり方もある。その中で、その 表現だけを支えるっていうことができるかなというような多分時代の変化がある中で、まあ大きなミュージアムスクエアの閉館というのは建物が老朽化をして、閉めたという話ではあるんですが、うん、確かにそのお客さんとのアーティストとお客さん鑑賞者との関係っていうのが変わりつつある時代の象徴だったのかなという気はしています。
この時代のアートの潮流みたいなものを何か改めて見つめ直そうと思ったら、何かおすすめの媒体あるいは作家さらにはまあウェブとかそういうことなのかもしれませんし、何かこう手がかりになるような手段って何かありますか、おすすめの。
ですね、すぐに本が思いつかないんですが、2000年前後ぐらいに僕らがすごく言っていたのはジャンルミックスっていう言葉だったような気がしています。個々のジャンル、演劇なら演劇とか音楽なら音楽っていうものがどんどんどんどん参照する世界を自分たちの世界にしか持たなくなる、演劇しか見てなくて演劇を作っているとか、音楽しか聴かなくて音楽を作っているみたいなことがあって、その参照する世界をもっと広く持とう、映画を見て、いろんな音楽も聴いてそれを芝居に反映させるとか、現実社会のことをすごく研ぎ澄まして考えていく社会学みたいなものを背景にしながらドラマを作っていくとか、そういうことをしていかないとどんどんタコツボ的に、それぞれの表現が疲弊していくんじゃないかということを言っていたような気がしています。でそれをこううまく表現するような本とかメディアっていうのは何だったかなと今思い出せないでいるんですが、OMS の10周年の記念誌に橋爪慎也先生が書いてた言葉がすごく心に残っていて、 OMS 大木町ミュージアムスクエアという施設は、様々な、文化複合の実験をしてきたと、複合文化施設としての、実験をしてきたが、それはまだまだ足りないと、大阪に唯一、大阪だからこそできたっていうような文化複合の実験の成果をぜひ見せてほしい、まだまだ物足りないみたいなことを、書かれていた文章があったんですけれども、あ、これかなと。僕は97年にミュージアムスクエアに行きまして、99年からマネージャーを務めています。そして2003年に閉館をするわけですが、この99年から特に2003年の間考えていたのは、じゃあ演劇だけの大木町ミュージアムスクエアではない、ジャンルミックスっていうことをして、いかに幅広いジャンルからの参照をして、新たな時代を築ける表現を作れるアーティストを作っていけるかと、そういうことを考えていたのかなと思います。
そういう意味では何か表現の選択肢とか表現への想像力というか、あるいはそれは何て言うんでしょう、さっきの私の言葉で言うと緊張感って言葉なんですけど、その表現をする側にとってのクリエイティビティというものは何か大事なんだっていうことなんですかね。
ですね。その、東博樹さんの郵便的不安でしたっけ、
ジャック・デリダーをベースにしてた、
あ、そっちが郵便的不安か、あ、じゃないです、その後に出ためっちゃ読みやすい方の存在論的郵便的が難しい方だ、郵便的不安たちでしたっけ、っていう本が非常に分かりやすく、そのタコツボ的状況、それを超えていくための視点っていうものを彼なりに当時書いていた本で、それはとても参考にさせていただいた記憶があります。
じゃあちょっと次はクリエイティビティについて伺っていくことにしましょう。はい。